オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。
12月になりましたね。明日はいよいよ選挙も公示と。まあこういうにぎわってきたからこそ、今あの大震災の復興がどこまで進んでいるのか、僕ら踏みとどまって考えてみなきゃいけませんよね。まあご存知のように我々の番組では、この風評被害であの地はどうなっているのかということについて折々にご紹介してまいりました。で、今週来週は日本酒ファンの私として大変気になっている、その大震災とか原発事故で酒蔵の皆さんはどのように今過ごしていらっしゃるのかを伺ってみましょう。もうあの大震災から2度目の厳しい冬を迎えましたですね。この時期ってのは酒蔵は
一番、まあ作りが始まりましたから、あ一番忙しい、
始まる頃なんですか。
そうそうです。でうちはもうあのもっと早く11月初っ端に初搾りを出したい、うちで大イベントやってるんで、それに合わせて作ってますから、だからもう9月からスタートします。
うわー、じゃあそろそろ正月休みもあるから楽しいなみたいな感じじゃないわけですね。
全然あの一番だって12月は作るの忙しい、そして売るのに忙しい、
売れる、これまあ聖母だなんだがあって、そうそうそう、でまあ忘年会があって、新年会があって、ニーズも高まりますよね。そ
うそう、ですから会社に一番人がうわっと膨らむ時ですよ。
ああ大変なもん、そのね、福島を代表する酒のトップがこういうとこで喋ってる場合でも本当はない。
いやこれが大事な
新庄さんは末広酒造株式会社の7代目。
そうです。
7代目ってもすごいですね。
まあどんな7代の7代ですけど、あのうち1850年創業ですから、
あの明治維新がですね1868年ですから、
その18年前、ちょうどあのペルーが浦賀に来る3年前。
いやその頃って坂その会津ですよ、場所は一緒ですか。
そうですから、 ペリーさんが来るあの時代っていうのはちょうど会津もですね、あの要するに外国の船が入ってくるっていうための備えのために会津藩は江戸湾警備に行ってたんです。
ああそうかそうか。
だからあのペリーが来た時のあの黒船来航の教科書にこう載ってるじゃないですか、あそこの下にねちっちゃな迎え撃つ幕府軍の船がある、そこ全部上に会津の海って書いてある旗印上げてますから、教科書もう一回見ると、
はい、
あ会津だって
でじゃあ会津藩もまあ不運急を告げ大変なことになってて、でそんな中産声を上げたのが、
そうですよ、うちの初代猪吉。
初代猪吉さんは、
分家なんですよ。要するにそれまで新庄家の酒造りをしてた蔵があって、そこから分家独立。で昔の人の分家独立ってすげえなと思うところなんです、だって酒蔵を作るなり買うなり設備そして米は現金なんです、今でも昔も今も昔も。
そうなんですか。
でそれを1年間結局作って寝かすでしょ、そう相当金利かかるじゃないですか、だからよっぽど金くれたんじゃないかと。
それとやっぱりあれの僕らのイメージだとやっぱりこの造り酒屋の家ってのは地域の大金持ちという、
まあ今私が言うのも変なんだけど、昔は金持ちが酒屋やってました、
そうで
し
ょうね。
要するに酒屋が金持ちじゃなくて、
金持ちが酒屋をやってたんだ。
だから庄屋さんが酒屋やると、
そうですよね。
そうしないと金がこう回らないですもん。要するに商品として
金のかかる商売なんですね。
金かかる。でも売ったら儲かるよという。
ああなるほど。そう確か竹下さんって昔総理大臣のね。
そうだから総理大臣いっぱいいましたよ。池田隼人も酒屋の息子です。
あそうですか。
そうですよ。
ああじゃあ有力政治家ってのは結構酒屋さんとの多いんですね。
そうそうそう、いたんです
作り酒屋がね、
でもみんなそれで酒ダメになって商売ダメにするよ
って。いやね、笑ってる場合じゃないんですけども、その酒、ね、お酒で有名な会津地方を含め、いや会津だけじゃない福島、まあ、特にその原発のある地域を含めてですね、大変な被害に遭いましたが、あの時は
ちょうどですね
新庄さんは
あの県庁で 県知事からその福島県ブランドのいわゆるあの福島県産品でいろいろあると、そこの中でやっぱ酒は大事な売り物だということで、
そうそう、大豆の酒は
あの認定制度を作ったんですよ、福島県産品代表する日本酒、そこの中であの外からあの審査員の先生呼んできて、この酒はその福島県代表ふさわしいということで、1回目経過して2回目で通ったメーカー8社ぐらい呼ばれて、知事から認定しますって証書を
もらって
もらって、その後県庁でちょっともう一回私はあの知事と4日後に韓国に行って福島県の物産展、いわゆる酒の物産会をやる予定して、その打ち合わせして
行きましょうねと、
打ち合わせして出た途端に駐車場でぐわー、
駐車場で、
駐車場、それで私の車はね、あの駐車場の中でも端っこにね、ちょ鉄筋で2階建て足場だけ組んだスタンドの下に入れといたんです。でそれが外から見るとわっさわっさ揺れてるんですよ。あ、これ潰れると思って、潰れたら俺帰れねえよと思って、
潰れたらその屋根が落っこってきて車の上にドッカン、そうそう、車ベシャンコ
ベシャンコになるから逃げなくっちゃと思って、こんな揺れるとこ走って、ね、駐車場がね波打って、
どこ行ったんですか。
それでその車にとにかくそこから車出そうと思って、
だから揺れてる最中に車を出そうと思ったんですか。
それで
エンジンかけたんですか。
エンジンかけた。それで俺の前に同じこと考えてたって、そいつは自分出たら止めやがったから、バカやろ俺が出れるんじゃないかってそれでプップー鳴らして、その出てもらって、
出てもらって、
出てお互い止まって揺れを待ってたの、止まるまで、
あ、だからもう駐車場出た道でじゃあ待ってて、 その間も何揺れてんですか。
揺れて
る、車の中で揺れを激しく感じたんですか。激し
い、波乗りですよ。
でも県庁の建物でガラス落っこってきたとか、そういうのはなかったですか。
いや、なかった。その代わり一斉に職員がブワー逃げてきましたよ、広場に。
はやっぱすごい揺れだったでしょ。
すごい揺れなんて思いなかった。それでとにかく組合がすぐそばにあって、でその表彰されたみんなメンバーが、
あ、お酒の組合ですか。
そうそう、ですぐそばにあったんです。とりあえずそこに結局その表彰された組合のメンバー集まってるの分かったんで、そこへとりあえず行こうと、でより収まったなと思ったんだけど、まあ何度も余震があったんでね、でその中で行ったわけですよ、そしたら組合が崩れていくわけよ。あの壁がバラバラバラ落ちてきて、看板はあのもうぶち壊れて落ちてるし、で組合の女性2人ともう外に逃げてきて、もうあの階段がバラバラ崩れてるわけですよ。それで携帯つながんないから電話だっつってさ、電話って取りに行けないって、バカ野郎今取りに行かなきゃダメだっつって取りに私行ってね、で2階見てくるっつって、揺れてる中見に行って、
揺れてる中、
そう、それで、
で会津 その本社っていうか自分のところにも連絡取りたいですよね。
だそれですぐでなかなか繋がんなかったですけど、まあなんとか繋がって大丈夫だと、
どうだと、
そう大丈夫だと、
会津は大丈夫だと、
大丈夫で、まあ大丈夫じゃなかったんですけど、あの道頓蔵の方はこう壁を起こったりして、
あ、そうですか、
一応あの人間も大丈夫です、
人間はまあ、
あと、まあ、建物が崩壊したってことはない。
あの例 あの木造3階建てでね、それこ そう、ね、文化財になりっていうような、うん、あの有名な建物はとりあえず、うん、
大丈夫、
あの、まあ、ようや
く釘を使ってない家ってのはやっぱり大工さん、昔の大工さんとはよくしたもんでね、うまく全然大丈夫。
不思議ですね、鉄筋がバラバラ壊れてる中で木造の3階建てのもうすげえ昔の建物が、
そうそうそう、まあ、100年経ってますからね、
大丈夫だった
という、全然大丈夫、
まあ、それはそれでも社長がいるところ、まあ、新庄さんがいるところ、その福島県庁、福島の中心ですわね、
そうそう、
これはもうそこここでもう、
もう大変ですよ、潰れたり倒れたりしてるわけですよ、県、で、会津組が何人かいたんで、どうやって帰ろうか、それでホテルを目の前にホテルあるんで、泊まろうか、泊まって様子見ようか、と報告は、4号線はもう泊まってる、それで、あの、高速も止まってると
、はい、道路はもう全部ダメだ、
ダメだ、
繋がんねえと、
ただあの一つ会津はその山を抜ける土湯峠っていう猪苗代へ抜ける峠があるんです。
お
でここがその情報がわからない、ね、
うんうん、
の抜けられるかもしれないし道路があの陥没してるっていう情報二つあって、うんうん、 どうしようかな。で、周り見渡したらだんだん夕方になってくるわけです。そうするとね、映画のまるでし、毛布みたいなのを抱えた集団が、ゾロゾロゾロゾロって目の前歩いていくわけですよ。
避難民ですか。
避難民が。この人どこ行くんだろうと。映画見てるし、それでホテルとりあえず行ったんですよ。そしたらホテルエレベーターで部屋に入らせられないと。だからロビーに毛布持ってきて、みんなロビーに泊まる予定の人が毛布抱えてこうひっくり返ってるわけですよ。やべえな、こんなとこも入れないと。
そりゃそうでしょ、だってそれ予約も取れない状況でしょ。そうそう、チェックできない。
それでどうしようかと思ったんだけど、やっぱりその山に挑戦しようと。だから吹雪になってきた、山にちょっと登ってたら。
あ、まだ3月は吹雪ですか。
そう、吹雪になってきて、あ、逆に、あ、チャンスだと。吹雪になったらここに登ってくるやつはいないと。だから車来ねえから、やっぱり左ゆっくり登ってるところを右からブワーッと追い越しかけて、それで夏時間で帰りました。
そうなんですか。じゃあ会津に戻れたわけですね。
戻れた、
たまたまね、
で家族はみんな東京だった。女房も子供も。
え、東京に。
東京に、女房用事あって東京に、まあ子供たち3人とも東京でしたから、はい。で、
ああ、そうですか。じゃあ東京は東京で、まあ、あのいろいろ帰宅難民も出ましたけどね。
だった、もううまい具合に娘2人と女房が会えた、
うん、ああそうだ、まあ、
よかった。それでちょうど俺が行く予定してたんで、トリプル取ってあった。で、はい、そこへみんな泊まって、
はあ、そういう。
で息子は大学に泊まってるっていうか、お前泊まってろ大学にみんなでって。
ああ、じゃあ、あの結構あれですよね、したい直後は電話つながったりもしたんですよね。その後がもうあれで、情報もテレビも何もなんかよく分かんなかったでしょ。
そうですよ。だからもうとにかく帰ってチェックしたら、土蔵蔵がこう2つの土蔵蔵が壁落ちたと。
うわ。
で、まあそれよりもね、もうどうしていいか分からん。で、まあ次の日会社行って、でみんな集めて、
ええ、
でどうするかと、
うんうん、
まあ、当分休むしかないと、はい、もう何にも動いてないから、すぐ命令出して、の1週間ぐらいかな、休もうと。
はあ、そうですか、うん、でもまさにその末広酒造株式会社は、その被災の本当に厳しいところからはだいぶ離れてる会津の、そうそう、まあ、酒蔵ですから、そういうことで、うん、まあ、私が住んだなんていう言葉を言うのは、うん、もう大変申し訳ないけども、
うん、
もう本当に厳しいとこがいっぱい会津を除いた福島でありますでしょ。例えば原発の問題がすぐその後、知らなかったでしょ、あの揺れた瞬間は。
全然知らないです。
原発のことなど。
頭の中ないですもん。
原
発がどうしたの、
ね、福島に原発があることは薄々知ってたとしても。
分かっては言いましたけど、まさかと。それがそうなるなんて夢にも思わない。
思わない状況ですね、今の話は。ところがそこから先、テレビを見れば何をすれば。
そこから先がまた大変の、組合の今度は会長としての情報入ってくる。
そらそう。
それで会社の運営に関しては、まあ、1週間以上かな、まあ、とにかく今月は仕事なんねえなと、
ええ、
でやってる時にたまたま私の友達が子供の結婚のために注文くれた函館行きの酒があった、
はい、
これ来週だと、うん、これは必ず間に合わせろと。
まあ結婚だしね、
せっかくそのうちの酒を指名して買ってくれた、これ会津から運べないと、どこでもいいか探せと、で車で新潟に走らせた。
は
あ、それでその時分かった、ガソリンスタンドが全部アウトの状況でしたから。
そうでしたね。
そう、それで新潟でそのガソリンが買えることが分かったんで、それから荷物運んでんだかガソリン買いに行ってんだか分からないけど、とにかく北注文断るなと、それ全部その新潟宅急便出しろと、で新潟に山越えして行って下走ってって高速止まってますから、
はいはい、
でも走ってんですよ、救援物資用の。
ああ、はいはい、特別な車しかね、そうそうそう、許されなかったですよね。
あそこ走ってんのになんて、うん、まあ下走っててね。だからもうあれですよ、私も何度も行きましたんで、スタンドと長くなりましたよ。
あ、その、
ね、いつでも売ってあるからおいでとか。でも60キロぐらい走りますからね。
60キロガソリンのために60キロ行って、
往復120キロ、
往復120走るとまたガソリンが必要になりますよね。
でもまあちょうど あれ、祭っていうあれ載ってたんで、まあいいやっ
っ、そうですか、まあ、でも立場としては、まあ、末広志蔵はそういうことだったですけども、うんうん、組合加盟してらっしゃる
組合員のその66社あるんで、その情報を集めろと。
ひどかったでしょ、ひどいところは。
全然やっぱ連絡つかないわけですよ。
連絡がそもそもつかない。
そうそうそう、それで、まあ、一件ずつうち の, 組合の専務って言いますから、専務に連絡取ってもらって、で一件ずつ分かってきて、まあ、最終的にトータルすると51社の蔵がやられてると。
51社もやられてるって、
もう崩れたり壊れたり倒れたり。
酒は、まあ、商品になった時には酒瓶に入ってますよね、うん、でガラスですから、うんうん、これ割れたらもうお釈迦ですよね。
そう、お釈迦です。で、一番はあれですよ、浪江町の、
うん、浪江のね、
そう、流されたと連絡来て、流されて何にもありませんと。
あ、そうですか。
で、もう浪江に3軒酒屋があるんですよ、で1軒はもう海岸旗だから、はい、きれいに流されて、はい、あと2軒は残ったけどもう崩れて、うん、再建不可能だと。
不能だと。
で2軒、まあ、諦めるしかないだろうと、まあ、その2軒とも酒造りはちょっと急増って言ってお休みしてた、うんうん、で流された蔵は結構人気出て売れてたんですよ、ね、息子が杜氏になって頑張りますっていうこと、
息子杜氏さんにまでなってね、本格的に
それで動き、きれいになくなったと、うん、でその2軒はやめようと、うん、でもう1軒がね捕まらなくって、それがもろ双葉町と原発のある
双葉ね、
その原発のもうすぐそばの蔵なんですよ、その白藤っていうメーカー、そこがどうすんだと、で、まあ、とにかく奥さんの実家いわきなんでそっちへ逃げたと、でそこまでは情報入って。
あ、そうですか。
だから一番肝心のその浜は4軒、あといわきに2軒ありますけど、そっちは全く大丈夫だという情報入ってきたんで、だからその4軒だけがどうするかという心配、で、あとは結構白川地区が揺れてましたね。
そうでした
ね。白川の、蔵で沖さんっていう蔵は、7蔵潰れたって、そんなっぺ蔵持ってんのかよなんて言いながら、
その蔵そうそう規模が大きいところでもすごい被害を得て、
そうそうそう、でまあもう それとうち我が社はその、観光ぐらいやってますから、
そう、末広はそのね、皆さんにお酒をね、こう、そうそう、楽しんでもらったりとか、はいはい、酒を作る工程見てもらう、ね、うん、観光地にもなってますからね。そうそ
うそう。だからうちなんかはもう観光客ゼロですからね。
来ないわな。
もうとにかく3月4月はゼロでしたから。
だって行かれないものよ、交通手段もね。
だからもうその時は結局まあちょっとと注文来たやつはもう震災前に来たやつはもうなんとか送れと、で送ることできたと、でもうあとはその3月いっぱいお休み状態、はい、その時にある蔵から連絡来て、あるスーパーからその検査してくれと、放射能、
いよいよその問題が出てくるわけですね。
そうそうそう、だから、原発、それとその、もう一つ原発のことでは、原町、
はい、
まあ、南相馬市、原町に私の大学の後輩がいる、で酒屋やってるやつがいて、そいつが何日後かな、1週間後ぐらいに電話を起こして、師匠さん、今家族と逃げてきたと、途中までいるんだと、で助けてって、だからすぐ来いと。でガソリンないからその調達してからなんとかたどり着きます、何人でいるんだとか、十何名、なんでお前の家族そんなにピンのかって言ったら、いや、女房の友達夫婦と一緒だとか、でそれでちょうど私の得意先の酒屋さんが不動産やってたんで、うちはパート空いたぞって、でそこへでちょうど会津にもいられないっていう転勤族の人はみんな捨てて時計帰った人いたんで、
ほうほう、
一切残ってると。
へえ、居抜きでも
ただ布団だけは借りなきゃいけないと、冷蔵庫とかそれみんな置いてたと、あの時だって引っ越し荷物持てませんでしたか、みんな。
いや、そうですよね。
そうそう、それで
そこにお友達を入れて、
そこに入れて、
いやいやいや、もう大混乱だったと思いますけども
、でその時にこう放射の情報を聞いたわけですよ、
はいはいはい、
でも逃げろと言われたと、 と言ったってその自主費なんですよね。
当時ね、そうでしたね。まあ、そういうことがいろいろあって、
それであって時、その後に3月末にこういうことだと、で医者の検査しろよと言われたと、で我々にしてみれば、そんなバカなと、我々が作った酒は、その審査前に作って瓶詰めしたやつ、
そうですよね、
で瓶の中にどうやって放射能入るんだよと、思いつつ、ね、やっぱりその調べてくれって言われた以上、じゃあとりあえずその酒と、去年作った酒と今作ってる酒両方調べようって両方すぐ、最初はね、これどこに検査出すんだよという、
どうやって検査したらいいんだよって検査しろって、
そこからスタート
です。分かんないですよね。
それでいろいろネットで調べたら、あの一番有名なとこはその検査場によって値段が違うわけです。
検査量が違うんですか。
検査量
が、
一番高いのは電話したら、もういっぱいで受けられないと、よかった、一番高いじゃない、もっと安いとこ探せとか言うな。でなんとか見つかって、それで一応データ取るんだから、浜通り1軒と中通り1軒と会津のうちと、で3軒からその新しい酒と去年の酒と両方送って、で報告もらって、4月8日に県庁に行って記者会見やったんです、
はい、
であの時はあの私もこういうマイクは結構慣れてる方なんだけど、20本のマイクボッと突きつけられて、さあどうぞ喋れって言われて、あとカメラが20台バーンって、
そうでしょう、
あれはさすがの、あれビビりました、ね、うんうん、だと言いながらも、はい、報告しなくちゃって言って、いわゆるこの検査しました、それで全部安全でした、っていうことを記者発表して、データ表をもらって、それを添付して送ると、でまあそれで一応形は済んだんですけど、
はい、
その後ですよ、あの YouTube で、あの南部美人の久慈康介が、あの花見やめずに花見やってください、酒飲んでください、
はい、
でやった途端にもうそういういろいろ応援の手がうわっと、
ああそうですか、そういうある種の風評被害がまあわっと立ちましたよね、それに対して、いやそうじゃないんだと、むしろ酒を飲んでる場合じゃないって、まずそういう株音楽禁止みたいな感じになったわけですよね、だから、今年の花見はないよと、やめましょうねと、被災地のことを考えればそんな浮かれて、酒飲んでる場合じゃねえだろうなんて言われると困っちゃうわけですよね。
そう困る、だから自粛は困ると、で、そういう発信があった途端にそうだと、その困ってるとこを救うには困ってる地区のものを買ってあげることだという一つの動きが起きました、
もう福島の酒飲んでくれと、飲んで楽しんでくれと、
まあ、当然あの三軒の酒ですけど、あの岩手県宮城県、ね、福島、でまあ本当あの時は、全然思いがけない地区からもどんどん、
あ結構じゃあれですか、あの時期
全国
あの時期自粛っていうふうに言われてましたけども、意外とそういう助けようって声もあって、
そうそう、
酒の消費そのものは落ち込まなかったですか。
そうです、あ大丈夫だったんです、あのいわゆる4月 の, あの連休、
はい、ゴールデンウィークもあって
連休から、まあ、火がついて、で我々も連休にあの赤坂サカス呼ばれて、販売会やれと、
はい、
で探すに、でも最初はね、やっぱ地元の連中もそのもう意気消沈してますから、その東京で酒を売ろうってみんなピンとこなくて、そんなとこ行けないよってしょぼくれてた。でその時俺が激文書いてあったんですよ、みんなに、組合員に、全員に組合員に継ぐと、今ね地元はみんなもう震災の影響でもう地元の産業みんな疲弊して、酒飲みたくても飲む気分じゃないんだ、で地元で売れてからいいやっていう人はみんなもう売れないんだよと、売れないっていうか酒屋ですぐ始まるのは酒造り、酒造りってはね、やりたくたって前の年の酒が売れてないと作れないんだと。
ああそうか、そうですよね、
だから今作った酒あるでしょと、これ売りに出ないとみんな酒作れない、だから売りに出てこいよと、でみんな激みんな出てきて
交
代で売り方をやったわけですよ。
人売れましたか結構。
で、坂そんなに人来ませんからね、まあ、でもそれなりに来ましたよ、
はいはい、
で売れて、でそこからいろんなとこからおいでおいでで、ね、 もうおいでおいでで私もあの京都まで売りに行ってるしね。
ああそう
そういろんなとこ売って歩くことに飛んで歩いて、あのただでさえあのガタイが重いのに動きすぎて、あの膝ガクガクになってもうヒアルリン酸注射を打ちながら
まあでもそれはあの日本も捨てたもんじゃないなというね。
そうそう、みんなそういうふうに。もうだってもう前年比もう宮城県岩手県なんか 150% とかな。
そうですか。 そうです。
それはよかった。あの56、もう567かな、で我々の方はそこまでいかなかった。福島県は、なぜかというと福島県は純米酒以上の注文で全部それは、全て大田君の、で宮城県は純米酒しか作ってないんですよ。メーカーが純米酒以上のものしか、で岩手県も純米酒以上のものが多い、で福島県は消費県でもあるんで、その地元の人はみんな普通酒しか飲んでない。
なるほど。
地元が全く動かないってベースが一番大きいから、純米酒吟醸酒のあんぼ注文もらったって数字的には、あのカバーしきれないんで、100ちょっとしか福島県は、なんぼ多くても120かな限度。
でまあ前年比割れってことはなかった
わけですね。そう、120ぐらい行きましたから。あ、それでも
そうですか。
だもう純米酒売り切れましたとかいうのやいましたからね。2ヶ月で1年分売っちゃったとか言って。
じゃああれはですか、あのどうなんですか、あの酒でねその検査しろってことがいきなりその3月早々にあったって話ですけれども、風評被害で福島の酒はひょっとしたらその後ですよ、もうあれから約2年経とうとしてますけども、いや福島の酒はちょっと抵抗あるなとか、福島の酒の酒瓶にどうもついてんじゃねえかとか、そういうような、あ、風評被害に悩むことはお酒業界はなかったですか。
今そうです。今
がそう。
そう、今がもろ起きてるんです。
どういうふうに。
だってその時の酒は、その前の年取った米
です。その前の米のその前の水ですよね。
そう、だからみんな安心して飲んでるわけです、検査しよう、それとあとその意識して福島を救おう、宮城を救おうと思って飲んでくれる、
まあ、その頃のマインドはそれが強かったですよね。
そのマインドでみんなもう九州から大阪の飲み屋、この前も京都行ったら京都にまだ応援の酒とかやって、うちの酒飾ってあったか知らない店に感動しました。嬉しい、まだやってくれてるこの店。ところがですね、今年っていうか去年その震災の後の今度は収穫があった。
ありましたね。まあ夏に収穫
したんですね。まあ、去年の10月ですよ、
はいはいはい、
でそれで今年今酒作ってるわけです。
そうするとその、まあ、爆発、まあ、事故があった後に、
その後の収穫した米、
と水を使って
やって、それは完全に検査してますけど、
はい、
少しずつ頭の中でやばいなと。
あと要するに消費者の声もだんだん。
そうそう、それでそう言わないですよ、今までは意識して買ってくれたのが、今度は無意識に選ばなくなってくるんです。無意識に、あのなんとなく福島のものは
避け始めたっていう
から、本当のシャレじゃないですよ、酒なのに避け始めるな、避け始
そうですね、
避け始めていくわけです。
酒離れ、そうですよね。
ただ酒だけじゃなくて、まあいろんなお米も
果物もそうだし、もう福島っていうブランド名をがあるだけでもなんだか分かんないけど避けようっていう人が増えてきちゃって、これやっぱりお酒業界も深刻で、売り上げその当初 150% とかうまいこといきましたけども、あとじゃあ
そこからずるある時点でずるずるずる落ちてます。
今現在どうですか。
落ちてますよ。
落ちてますか。
だから結局依然として復旧してないですよ福島県は、全然、宮城県、今あの岩手県は海岸パターンどんどん今あのインフラ整備始まって、復旧始まってる、福島県全く手つかずですから、せいぜい汚染土どうしようか、もうそれの動きだけで、ですから全く復旧は起きてない。
じゃあ仮にもう会津なんていうと、いわゆるその事故の場所から相当遠いですよね。
100キロ離れ、
北の100キロ離れてますよね、でも福島県会津という名前だとちょっと考える人が世の中にいるってことですか。
そうそうです。
でじゃあ末広の酒もその影響はある。
あります。 いや、まあ一番はやっぱ地元でいっぱい売ってましたから、地元の温泉旅館に宴会がないと。
そうか、それ大きいですよね。そうそうそう。
だ、温泉も、売り上げ悪いですから、で、まあ一生懸命呼んで、来てる旅館もありますよ、だから旅館に、まあ、差がどんどんできてると、うんうんうん、でそこでうちの宴会酒に使ってるようなとこやっぱり厳しいと。でやっぱ地元の飲み屋がみんな市民のやっぱ飲む率が悪いという、
はい、
でその辺の冷え込みと、あと選択の中でよその地区でどうかなという選択で、まあ知ってるとこは意識して買ってくれますけど、知らないとこと、そのあと店に並べておくだけのところがだんだんやっぱバイヤーも、何も言わないで、うん、商品のいわゆる見積もりの商品をこう選ぶときに無意識にこう外しておく、
はあ、それはから例えばこれが中元だ聖母だって話になるとね、なんとなく福島の酒を送るってことはどうなんだろうかって。
そうなんだ、だから嫌がられるかもしれないっていうことで、だからデパートあたりの聞くと、うちの酒も置いてあるデパート聞くと、やっぱり落ちてますねって。福島の酒は末広に限らず、やっぱお客さん の選ぶ中では若干落ちてる。
なるほど。
オンザウェイジャーナル。
いやー、風評被害が今ここに来て襲いかかってきてるという話、なんか辛いですね。さあ来週は新庄社長からお酒はぬるめの燗がいいというようなお酒の飲み方についてじっくりちょっと伺ってみましょう。